聖書朗読です。旧約聖書詩編第25編1節から11節。ダビデの歌。主よ、私の魂はあなたを仰ぎ望み、私の神をあなたにより頼みます。どうか私が恥を受けることのないように、敵が誇ることのないようにしてください。あなたに望みを置く者は誰も決して恥を受けることはありません。いたずらに人を欺く者が恥を受けるのです。主よ、あなたの道を私に示し、あなたに従う道を教えてください。あなたの誠に私を導いてください。教えてください。あなたは私を救ってくださる神。耐えることなくあなたに望みを置いています。主よ、思い起こしてください。あなたの常しえの憐れみと慈しみを。私の若い時の罪と背きは思い起こさず、慈しみ深く御恵みのために主よ、私を御心に留めてください。主は恵み深く正しくいまし、罪人に道を示してくださいます。裁きをして貧しい人を導き、主の道を貧しい人に教えてくださいます。その契約と定めを守る人にとって、主の道はすべて慈しみと誠。主よ、あなたの皆のために罪深い私をお許しください。続いて新約聖書マルコによる福音書2章13節から17節。イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたので、イエスは教えられた。そして通りがかりにアルファイの子レビが収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て、弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。ご一緒にお祈りします。全能の父なる神様、あなたは存在するすべてのものをお作りになりました。そして命に命の輝きを与え、あなたの御顔を全世界に向けて輝かされます。この朝も私たちにあなたの光を見せてください。その光の中に私たちがあなたを見分けることができますように。御子なる神様、あなたは十字架につけられたものとして父なる神の啓示者です。そのことの中にあなたは私たちのうちに潜む深い暴力性を、そしてまた父なる神の愛の力を示しておられます。この愛が死を通り抜けて命を生み出すこと、この朝も私たちにあなたの道をお示しください。私たちは従います。聖霊なる神様、あなたはすべてを新しくし、 新しいことを生じさせ、古いものを古くされます。あなたは私たちに新しい生の歩みを送り与え、私たちを主イエス・キリストの十字架と、そしてその栄光と等しい姿へと変貌してくださいます、させてくださいます。この朝もあなたが私たちに恵み深くあり、私たちの心をあなたに向けて開かせてください。小さいものも大きなものも、健やかなものも病むものも、豊かなものも貧しいものも、男も女も、いかなる宗教であれ、いかなる肌の色であれ、皆あなたがその隣人となった、あなたの愛する子供たちすべての上に、今朝あなたの祝福をお与えください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。新型コロナのパンデミックのせいで、身内や友人を失った方々、また収入が激減したり職を失ったりした方々がおられます。社会の中で孤立してしまうこともあるでしょう。政府や自治体の公的な支援が行き届かないところでは、個人的に声をかけたり、義援金を送ったり、あるいは無料でお弁当を配布するなど、市民レベルでの自発的な支援が大切になります。私たちの教会は全く非力ですけれども、そうした活動するグループにせめてわずかながらも献金を送る予定です。他方で、生前のイエスは罪人とされる人々と親しく交流しました。彼はその時何かの支援活動をしていたのでしょうか。今日は教会の暦でいう受難節の最初の主日です。イエスが殺害された直接的な理由は、体内的には彼がエルサレム神殿の崩壊を予言したこと、また対外的には王権を占拠し、ローマ帝国の支配主権を冒涜したとみなされたことにありそうです。周囲の人々からそのように受け止められる行動を、イエスが成した原点の一つとして、罪人たちとの親しい交流があったと私は思います。そのような人々を招くイエスの動機は一体何だったのでしょうか。そしてそのことは私たちに何を意味しうるでしょう。先ほどお読みした新約聖書の箇所を、新共同訳聖書はレビを弟子にするという名前をつけて一段落として扱っていますが、前半のレビの証明の記事と後半のこのレビという人の自宅での食事式に分かれます。レビの証明のエピソードの前後には、一連の弟子集めのエピソードがマルコによる福音書では実は配置されています。すでにイエスは漁師シモンとアンデレ、またゼベダイの子ヤコブとヨハネをガリラヤ湖沿いでリクルートしています。これは福音書の一章に出ます。後に彼は山に登り、そこに弟子たちの中核集団として12人というグループを任命します。これは続く3章に出てきます。さて、レビが座っていたという徴税所ないし収税所というのは、ガリラヤ湖という湖の北岸のどこかにあった。それはおそらくヘロデ・アンティパスという四分法領主の領土であったガリラヤで、この領主が イエスの先生の洗礼者はヨハネの首を切った人ですね。でイエスは彼のことをキツネって罵ってますけど、そしてその兄弟であるフィリッポスの領土であるトランスヨルダン地域、その境界線上に収税所徴税所があったろうと思われます。何のためか分かりますか？通行税を徴収するためです。日本は国境線大抵海ですけど、こう外国、私ヨーロッパが親しいですが、行きますと地上で国境線というのが普通にあります。だから同じ村の中を国境が通っていて行ったり来たりって結構普通にあるんですね。私はスイスにいましたけど、ドイツ人が毎日車で働きに来ます。で帰るんですよ。そこでこう通行税を取る、そういうことですね。さて後半の食事式のエピソードは、論争的アポフテグマと学者たちが呼ぶ様式に即して造形されています。敵対者との対決場面を通して古代賢者たちの逸話を伝えるという、高等文学での様式スタイルです。レビの自宅での食事式にイエスと弟子たちが徴税人や罪人たちと共に横たわっていたという状況設定がまずあります。日本語訳聖書は食事の席につくと翻訳しますが、これは文化習慣の違いを考慮した全くの意訳でして、原文では横たわるって書いてあります。なぜかというと、こう半身のポンポンベッドの上に横たわってこうやって食事をみんなでこの字型の寝椅子を囲んでしたからです。だからダヴィンチのあの有名な晩餐の絵は時代考証学的には間違いなんですね。ああいう食べ方はしなかった。単に習慣の違いです。でも分かりますのは、このレビの家での食事式はイエスの社交としてのパフォーマンスだということです。お食事式が社交の場でした。今は社交はお食事式はプライベートに分類されることが多いですが、社会活動のメインステージが食事式だったんです、古代においては。そして続いて、なぜかその場にファリサイ派の律法学者たちというのが登場し、一体全体なぜイエスは徴税人や罪人たちと共に食べるのかと、イエス本人ではなくお弟子さんたちを問い詰めています。これもこう論争的な演出ですね。そして最後に真打ちイエスが登場しまして、健康な者たちではなく病弱な者たちが医者を必要としている、義人たちでなく罪人たちを招くために私は来たと批判者たちに返答する、そういうこう論争的な逸話の形式です。イエスの時代のユダヤの社会にはもちろん税金というのがあったのですが、大きく分けて国税と宗教税がありました。で国税の方はヘロデ王家の収入です。支配者である王家の収入、そして徴税人はその国税徴収の末端に位置している民間人でした。公務員じゃないです。で王家はそこからローマ帝国に奉納金を支払っていました。で徴税は請負制です。そして末端の徴税人は実際の親分の落札額よりも多くのお金を徴収して自分の懐に入れますので、民衆からは忌み嫌われていたそうです。さらに紀元6年以降はユダヤ地方とサマリア地方、これヘロデ大王様のメインランドの部分で長男が継いだんですけど、廃位されましてローマの直轄支配に移行していました。イエスの時代はすでにそうです。なので、徴税人は直接ローマに納め吸い上げるお金を集める係になってしまいますので、より悪く見られた、つまり敵に協力するやつら、裏切り者とみなされたと思います。 もう一方の税金は宗教税ですね。で、宗教税の代表は神殿税と十分の一税、と思います。これはサドカイ派と呼ばれるエルサレム神殿の貴族祭司たちの利益に直結するお金でした。ファリサイ派というのは祭司階級ではない俗人階級の運動なんですけれども、彼らは厳格な律法解釈というのを提唱して、十分の一税の遵守にも細心の注意を払ったということが知られています。もっとも私たちのエピソードの中で、このファリサイ派の律法学者たちがケチをつけているのは宗教税とは関係がありません。むしろイエスの社交の参加者に徴税人や罪人たちのいることが彼らの気に触ったようです。徴税人は今ご説明しました。他方罪人というのは何なのでしょうか。ごく大まかに言いますと、神の掟と信じられたユダヤ教の律法に習慣的に背きつつ生活している、ないし、そうお偉い人々から見なされた人々のことです。罪人とは昔は外国人一般を指す表現でした。だって彼らは律法を知らないからです。だって律法って民族固有のものでしかないから。しかし外国人差別は遠の昔に民族内部に転化され、帰郷者はもちろん、盗賊やならず者たち、徴税人や娼婦たちなどが代表的な罪人として社会的な排除の対象となりました。病人や身体ないし精神の障害を持つ人々、彼らはしばしば悪霊付きと呼ばれますので、あるいは乞食である人たち、流浪する人たち、伝染病の罹患者たちもそれに近い存在です。さて、レビさんのお宅での食事式のエピソードは、福音書の前後を見ますと、イエスによる数多くの病気治癒、悪霊払い、レプラ罹患者との濃厚接触などのエピソード、物語に取り囲まれています。そうした人々もまた、レビ宅に招かれていたからこそ実に大勢の人がいたと書かれている、そういう印象が浮かんでまいります。イエスが参加する食事式は、民衆レベルの宗教指導者を辞任するファリサイ派から見て、およそ招かれざる客たちだらけだったようです。実際当時の悪口が次のように福音書に伝えられています。ヨハネは来て食べも飲みもしなかった。すると人々は彼が悪霊を持っているという。他方で人の子は、これイエスのことです、来て食べて飲んだ。すると人々は言う、見よ、大食いで大酒飲みの人間だ、徴税人たちや罪人たちの友だ。洗礼書ヨハネとイエスを対比させた発言ですが、おそらくイエスの実態に合っていると思います。ファリサイ派の人々から見て、汚れた者たちと公の食事式の座を分かち合うイエスの振る舞いは、マルコ福音書を生み出したキリスト教のコミュニティにも継承されていたことでしょう。これは自分たちが重視する正常性の高度、清いものと汚れたものを区別する、そういう基準に対する挑発、あるいは民族の聖性、聖なる民族であるという誇りを脅かす深刻な危機と映ったのではないでしょうか。ちょっと違いますけど、今の日本でいう反日だ、お前のしていることはというのに似ています。私の聖なる日本民族であるという、 誇りを傷つける行為だというような感じ。あいつらを追い出せ。イエスの返答は、健康な者たちでなく病弱な者たちが医者を必要とする、義人たちでなく罪人たちを招くために私は来たというものです。後半の私は来たという発言は、イエス自身の言葉であるというより、もしかすると原始キリスト教会がイエスについて宣言しているのかもしれません。それでもこの言葉もまたイエスの振る舞いを的確に捉えています。これをイエスの別の言葉と組み合わせてみましょう。こういう言葉です。父よ、天と地の主よ、あなたは知者たちと賢者たちからこれらのことを隠し、同じことを英児たち、生まれたばっかりの赤ん坊たちに啓示なさった。そういう言葉です。つまり一方に健康な者がいて、他方に病弱な人たちがいます。また一方に義人と呼ばれる人たちがいて、一方に罪人と呼ばれる人たちがいて、今ご紹介した言葉には、一方には知者と賢者たちがいて、もう一方には何も理解できないし発言力もない英児たちというのがいます。つまり健康、宗教、知識に関する優れたものと劣ったものが対比させられ、ことごとく劣ったものの方が優先される。そういうふうに読むことができるでしょう。劣ったものにこそ医者による治癒、神様からの招待、また究極的な知識の啓示が約束されています。なぜなのでしょうか。私たちの箇所でイエスは、なぜ義人でなく罪人が招かれるのかを説明しません。しかし次のようなイエスの発言がまた伝えられています。東から西から人々が来て、アブラハムとイサクとヤコブと共に神の王国の宴で横たわるであろう、食事の席に着くであろう。しかし王国の息子たちは外の暗闇に投げ出されるであろう。そこには歯ぎしりと嘆きがあるだろう。東から西から来る人々はおそらく異教徒たちです。つまり罪人たち。王国の息子たちとは正当な民族特権を持っていたはずのユダヤ人たちでしょう。つまりイエスが宣教した神の王国の宴に賓客たちとして招かれるのは、健康、宗教、知識プラス民族に関する列車なのです。このような宗教的なビジョンを胸に、地上のイエスは罪人たちを招くことによって、実際には神の王国の宴の前祝いをしているのです。まさに来たらんとする神の国は、既存の社会秩序に大きな価値の転換をもたらしました。以上のようなことは、自発的な弱者支援が望まれる社会的危機の中にある私たちにとって何を意味しうるでしょうか。かつてフリートリヒ・ニーチェは、キリスト教が言う憐れみとは、力への意志、生命への礼賛、これを存分に発揮できない弱虫たちのルサンティモン、ひがみとか恨みから生まれたものだと批判しました。盗作的に自己満足を得るために、自分たちよりも弱い者たちというものを外部に設定し、彼らが生き生きと生きるということを容認しない、それを許さないことによって自分をごまかしているだけだ。キリスト教的な愛というのは、そのロサンティマンが咲かせる最もデリケートな花だという批判です。どうも私から見ると、 心のねじくれた者たちによる差別の固定化という批判だと思います。しかしながら、今日の物語に見るイエスの動機は、人間が持っているバイタリティを否定することや現状に対する屈折した恨みなどではありません。そうではなく、神の新しい行動によって世界は一新されるという革命的なビジョンです。あるいは私たちは万人の生存権や平等原則などの人権思想に基づいて政府や自治体に支援金の支給を求めたり、女性差別に反対して多様性を擁護したりします。しかしイエスの論拠は、人権というよりも神権、神の権利、つまり王なる神による支配権の貫徹とその正当性です。イエスは古代の人なので、近代の人権思想はまだありません。またこれは、最低限の生活保障や尊厳の承認をはるかに超える大いなる喜びの宴への夢、これがイエスのモチベーションです。あるいは、急速にデジタル化が進む社会においては、成熟した統一的な人格よりもその場のキャラが重視されるかもしれません。そこでは多少の自己犠牲を伴う支援行為も、場合によってはその最終的な動機づけは、キャラを演じるため、もっとはっきり言うと非常に強度の自己愛である可能性があります。自己犠牲の愛も、フォロワーの数やいいねの数で自分を喜ばせるためのナルシシズムの表現である。ニーチェはこれを快楽主義の愛って言ったんですけど、そういうこともあると思います。しかしながら、イエスはどうでしょう。私の見るところ、彼は罪人たちに神の招きを告げて回るのに必死で、まるで遊びに集中している子供のように自分のことはすっかり忘れているように見えます。アウシュビッツで仲間の囚人の身代わりとなって餓死室に入ったマクスミリアーノ・コルペ神父もまた、その仲間の囚人を救おうとか、自分を犠牲として捧げようとか、そういう目的には全くこだわりがなかった。そうではなくて、ただ我を忘れて隣人を愛して、たまたまその結果死を被ったのだと思います。イエスも同じだったように感じます。受難節を迎えて私たちに求められているのは、私たちの生に予期せぬ中断と大きな転換をもたらす神の呼びかけに応えて、たとえそれがたまたま死を被ることに終わることになったとしても、大きな喜びを持って我を忘れて他者を愛することだと思います。祈ります。神様、あなたはいつも私たちが予想していたのとは違う存在です。あなたは私たちにとっては大きな驚きです。あなたの愛の炎を私たちの心の中で灯してください。真理を求める憧れを私たちの心に呼び覚ましてください。私たちはあなたに従いたいです。罪に追いやられた人々に向けられた、我を忘れた情熱のあなたの道に、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 では賛美歌505番1節2節4節です。ではお立ちいただけます方、どうぞお立ちください。祝祷いたしましょう。願わくば平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエスキリストの来られる時、火の落ちどころのない者たちとしてくださいますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に。アーメン。どうぞお座りください。